西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月は日本酒味わいの木と題して、ゲストティーチャーに日本酒愛好家の正木明人さんをお迎えしてお届けしています。正木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんと自らの舌で、もうあの酒蔵に出かけたり、ね、立ち飲み屋さんで飲んだり、はい、お家で飲んだりとかしながら1054蔵の日本酒を飲み比べて、その特徴をデータ化なさって、2019年に日本酒味わいの木という本を自費出版なさいました。で、そこからまたちょっと年月が経っておりまして、今はもう1054蔵どころではなく、
もっと、そうですね、はい、1100超えましたね。
すごいです、はい、そもそもこのチャレンジを始めようと思われたきっかけっていうのは何だったんですか？
やっぱりその飲んだ時にね、美味しいお酒があってもですね、はあ、もうその酔っ払ってますから忘れてしまうと、
うん、
で次そのお酒を飲もうと思った時にですね、やっぱりこれはもう記録しとかないと、もう買えないっていうのがありましたね、はあ、うん、そのためにまあ何か簡単にでもいいからこう記録しておこう、それが一つですね。
ということはメモを
出したということですか？最初はずっとね、はい、メモ帳を持ってまして、それにずっとこう要点だけ書きましてね、で家帰ってまとめるということをずっとやってたんです。
そんなんまとめなあかん、メモせなあかんと思ってたら酔っ払われへんみたいな、お酒を純粋に楽しめないみたいなことはないんですか？
まあただ何でしょうね、それもちょっとありますけどね、そういうこともね、うん、
でも次もう一度またこれに出会うためにはデータを残しとかなきゃ、
やっぱりね、美味しいと思ったお酒をね、飲むためにはそのぐらいのことはやっぱりしなくてはね、やっぱりダメですよね。
しかし細かいデータをね、この本の中にも、はい、あの最後に載せてらっしゃるんですけれども、まあ、どういったお酒で何で作られてるというね、それからどこで飲んだ、
はい、
で星印で評価を、
はい、自分の好みをね、はい、
しかしすごい、ここまで集まるともう本当に素晴らしいデータだなと思うんですけれども、
そう、まあ、そう言っていただけるとね嬉しいですけど、
で、まあ、いろんな観点から、まあ、日本酒っていうのをね、今回は、なんか切っていただこうというか、まあ、あの第1話は先週あの日本酒の発祥の地でまとめていただきました。さあ今日は日本酒の銘柄ということなんですか？
はい、銘柄もね、なんか、まあ、たくさんありますので、まあ、無限にあるように見えるんですけども、はい、まあ、まとめてみますとね、なんとか系なんとか系みたいな感じでまとめることができると思ったんですね、
はい、
だ、例えばその、動物系であるとかですね、
はい、
まあ、それから植物系であるとか、まあ、動物系で言えば、まあ、鹿とかね、それから鶴とか鷹とかいろいろありますよね、うん、亀とかね、
お酒の名前に動物の名前が入っているもの、はいはい、これが動物系ですか？
はい、はい、まあ、あとはクジラとかね、いうのもありますけどね、はあ、で、まあ、植物系でいけば桜とかね、
うん、
松とか菊とか梅とか竹とかね、
うん、
はい、花というような感じのやつもありますよね、
はあ、
それからあとでは、まあ、自然系といいますかね、
うん、
こう雪とか、それからまあ月とか天、
うん、
山、川、水、海、峰、まあ、そういうのがついてるものも結構ありますね。
あ
とはまあその土地由来の名称ですかね。例えばその土地です、例えばそうです、摂津なんとかとかね、うん、あるいは越後なんとかっていうようなやつもありますしね、あとまあちょっと縁起物というか縁起系だったらね、 やっぱり福とか、それから寿とか司とか、はい、まあ、喜びっていうですね、それからあとこれ長、まあ、たけるっていうんですかね、長長い、はい、それから久しい、それから数字で言ったら 1番の1ですかね、うん、が8、まあ、末広がりなんですよね8、あと富とかね、そういうのものを使ってるところもありますよね。
いろいろありますね。この銘柄というかネーミングですけれども、これはその蔵がお付けになるわけでしょうね。
ああ、そうです、うん、まあ、募集してるのもあるのかな。でも大体自分のとこで付けられてるんじゃないですかね、はい、まあ、何かその関係があって付けられるんでしょうね。
はい、じゃあもう先祖代々その蔵がずっと守り続けてきた、そういうネーミングもあるし、また新たに、
そうですね、はい、そうです、そうです。まあ、もともとはねあれらしいんですよ、あのお酒って名前がほとんどなかったらしいんですね、あのその例えば1500年頃とか言ったらね、なんとかどこどこの酒屋さんのお酒っていう言い方をしてたらしいんですよ、
はい、
だからその名前が突き出したのは結構ね、江戸時代でも中期とかなんかで見たことありますね、そのみんなが付け出したのは。
そうなんですか、はい、まあ、一つの蔵でいろんな味わいのものを出すようになったら、あそこの蔵のお酒だけではくくれなくなってくるってこともありますもんね、まあ、
そういうのもあったんでしょうね。だから昔 の, その資料を見てたらね、
はい、
やっぱりそのお店の屋号をそのあのなんとか番付みたいなのがあったんですよ、 酒の番付ね、したら見たらね、はい、やっぱりその作ってる蔵元の名前しか出てなかったですわ。
はあ、
痛みのやつ見た時にね、小西なんとかって書いてました。今の多分小西酒造さんですわ、
はい、
小西なんとかの酒みたいなことで書いて、だからその時は白雪って書いてなかったですね。
最初の頃はじゃあもうそういう
多分ね、
もう蔵でくくって
た、はい、どこどこのお酒っていう感じだったみたいですよね。だからいつの頃からかね、そういう名前を付け出して、まあその方がやっぱりこちらとしても買いやすいですよね、
はい、
はい、どこどこの何々という方がね。
うん、で最近のそのどこどこの何々みたいに分類されるようになったのはもうじゃあ割と最近というか、
そうみたいですね、おそらく
近世になってから、
江戸時代の中期以降じゃないんでしょうかね。それで、まあ、あの明治時代になってから、そのこういう商標みたいなことをね、その登録商標っていうのが、うん、多分その時法律ができたはずなんですよね。
あ、なるほど、同じ名前ではよそは作れないという、うん、そうそう、
正式にね、だからそれまではもう同じようないっぱいあったんじゃないですかね、そのネットもないですし、そのね、どこでね、
そうですよね、はい、これどっか東北行った時に飲んだような名前やなみたいなこともあったのかもしれないですよね、はい、さあもう本当に5万とあるその日本酒の銘柄なんですが、じゃあその、傾向というかね、こんなものがありますよっていうのを、じゃあちょっとこの西宮のお酒に当てはめてご紹介いただけますか、
はい、西宮でいきますとね、
はい、
まず動物系というか動物の名前を付けられているのが、
はい、
辰馬本家酒造さんの白鹿ですね、これ有名なお酒ですよね、
はい、ですね、
はい、それから白鷹さんの作られている白鷹というね、はい、それからあと本野田酒造さんっていうのがあるんですけど、これ金鷹っていうね、
はい、
まあ、これ全部動物の名前をね付けられてますね。
うーん、
それから、まあ、植物系というか花の名前が付いているのは、まあ、総花っていうね、日本盛りさんの作ってるのがこれね、はい、はい、そうですかね。それからあと縁起系っていうかな、うん、それでちょっとまあ縁起のいいお名前っていうのが喜一っていう、まあ北に酒造さんが作られてるやつがあるんですね。
喜ぶに一、
はい、まあ非常に縁起がいいですよね、
はい、
一番も喜ぶもまあ縁起がいいです、あと徳若っていうねやつが、はい、万代大沢醸造さんの作ってるやつが徳若っていうのがありますね、
はい、
これもね徳若っていう言葉が変わってきたらしいんですけど、まあ、若々しくっていう意味らしいです。ずっと徳若ですからね、
は
い、それが徳若ということらしいんですね、うん、
はい、
からあとはまあ大関さん、まあ、昔大関って、ね、最高位でしたからね、
うん、
大関酒造さんの大関、
やっぱりこの番付から来てる、
あ、やっぱり一番上っていうことでしょうね、縁起、まあ、いいですよね、
はい、
それからあと、大木政宗っていうね、
うん、
今津酒造さん作られてるやつですね。
これ政宗というのも縁起がいいというか、
そう、
あれ、はい、多いですよね、日本全国に何とか政宗とかっていうのは、はい、
もう 全国にあるんじゃないですかね、
は
い、いろんなものがついてますね、はい、鳩とか千鳥とか鮎とかね、うん、菊もありますし、
はい、
桜もありますしだるまもありますし、スキーもラジオっていうのもあるんですよね。
ラジオマサム
あるんです。ラジオマサム、しかも G はね、 G は地に点々なんですよ。ラジオは
古い書き方ですね、はい、カタカナのね、
はい、そういうのもあるんです。
へえ、
でまあ、たくさんありますけど、
うん、
まあ、やっぱりね、一番古いのはどっかなとかつい思ってしまいますよ ね、
ねえ。 でもこの清州政宗とかね、なんかそういうふうになんかついたのにはなんかすごいこう言われがあるというか、なんか、
はい、
なんですか。
そうらしいんです。私もね、うん、ちょっと調べてみたんですけどもね、
はい、
これはあの 桜政宗さんっていうね、まあ、神戸にあるんですけども、はい、そこがね、あの本家らしいんです。
初めてこの政宗、
はい、をつけたのはここらしいんです。まあ、菊政さんももちろん古いんですけども、桜政宗っていう、まあ、もともとこれ山村酒造さんって言ってましてね、
はい、
あの村は口の下に友絵を書くね、山村さんなんですけども、はい、
うん、
ここ、まあ、すごい、まあ、昔からねされてるところで、まあ、すごい名門ですわ、
うん、
1625年創業って書いてますから、その時から作っておられるんでしょうね。創業じゃなくて創業って書かれてるんですよ。
その時から作り、ね、お酒を作り出しただ
と思います。だってそう、あのこれ何回も見たんですよ。でも創業じゃない、創業なんです。醸してるんですよね。はい、でそこのね、坂野政宗さんのホームページによると、その政宗命名の由来について次のように、記載されてるんです。ちょっと読んでみますね、
はい、
ある日過疎がかねてより信仰のあった山城の国深草の原生庵住職を訪ねた時、机の上に置かれた経典に書かれた臨済召集の文字を見て、清州、まあ、臨済召集ってのは正しい宗、まあ、まさしく政宗って書いてるんですけど、でそのそこを清州が清州に、御恩が通じることから清州を樽印としたのが始まりですと。ただし仏教読みでは清州じゃなくて召州になるんですね。臨済召集っていうのは、
うんうん、
で最初はだからそういうことがありますので、清州と読ませるつもりでつけたのですが、人々は清州と呼ばずに政宗とその、呼び、政宗が一般の呼び名となりましたと、
うん、
で天保11年1840年のことでした、
うん、
明治17年1884年に商標条例施行の折、倉本は政宗を登録しましたが、政府は政宗を使用した種名が多いことを理由に政宗を普通名詞としました、
うんうん、普通名詞、
はい、はい、うん、そこで、政宗に国家である、大海市林を廃し桜政宗と名付けましたと、桜政宗のホームページさんの方にこうありましたね。
なるほどね。じゃあ最初はその桜はなく、ただの政宗ということだったんですね。でもいっぱいあったと。そうでしょうね、今でも本当にいっぱいありますね。
そうなんです。
はあ、なんか面白い言われがあって、このネーミングっていうのも一つ一つ辿っていくと、まあ、それぞれに言われがあるんでしょうし、
ありますね、
面白いでしょうね、面白いですよね、これね、
はい、
その他にも西宮のお酒で、
あとそうですね、先ほどのちょっと続きになりますけども、
はい、
ちょっと女性の名前をね、配しているのが、宝娘っていう大沢本家酒造さんの、ね、
はい、
本があります。それ、うん、からもう一つ島美人って北山酒造さんのやつがあるんですね、うん、はい、
なるほど、
はい、こういうような形になってますね。
はあ、あの大沢本家酒造さんの宝娘は、この宝っていうのがちょっと難しい方の感じの、
そうですね、旧字体、
旧字体、
ね、そうなんですね、
はい、これで旧字体を学んだというお酒好きの方もいらしたりしてなんかね、本当にあのいろいろこう、まあ、それぞれに言われがあるんでしょうけれども、辿っていくと面白いですよね。もうその西宮のお酒の中にも、もういろんなバラエティーが、
そうですね、
動物系あり植物系あり、はい、演技系あり女性系あり、
はい、はあ、まあ、あとね、西宮のお酒で言えば、
はい、
まあ、地域名ですかね、それを使ったものがありますよね、
は
い、灘市っていうねやつが、はい、まあ、松竹梅酒造さんが灘市って、
なるほど、
灘五号の一つですからね、ここあたりもね、はい、で灘できっと一番を目指してっていうことなんでしょうね。あと灘自慢って、これ国産酒造さんってあるんですけど、
はい、
これは灘自慢、まあ、きっと灘の中で 自慢できるような美味しいお酒をということなんでしょうね。そういうのがありましたね。
なるほどね、はい、じゃあ本当にそのキーワードっていうのはいくつものね、キーワードがあるということになるわけですね。
はですね、まあ、新しいものであればね、うん、また最近のやつってその昔の名前と違ってね、はい、例えばその屋号をつけたりっていうのもあるんですよね。なんとか屋、うん、例えば山城屋、うん、まあ、から西宮酒じゃないんですけど、山城屋さんってあるんでしょうね、それとか、はい、あと鍵屋とかね、羽屋とかありますね、
は
あ、まあ、屋号ですよね。それをお酒の名前にしてるんですよね。
なるほどね。
あと当時さんのお名前をつけるとか、それもちょっと流行ってますね。
そうなんですか。
ああ、そうなんです。例えばこのタカってあるんですよ、
うん、
これは山口のお酒なんですけど、当時さんの名前の一つを取られてるんですよ。
タカ、
タカ、トートイっていう字をね、
はい、
これタカって言うんですけど、
はい、
あれはね、その倉本さんの当時さんがキイチかなんかっていうタカを使った名前の一つを取られてました。
はい、いろんなネーミングが
そうです、ね、
あるんですね。でその名前を、まあ、ラベルに記すわけですけれども、はい、そのラベルも、まあ、最近ではやっぱりお飲みになったものを全部写メというかお取りになったりとか、
だいたい取ってますね、はい、
一生瓶でお買い求めになったらそれ剥がしてまたそれをなんかファイリングするとかっていうこともなさってるんですか。
すごく珍しいやつであればね、そういうこともしてますね、
はい、はだからこれをラベルをまたこのね集めてというかラベルでこうお酒をどんな味なんやろうってちょっとこう、うん、
そうですそうです、ね、そういう楽しみ方があってもいいと思うんです ね、
ありますよね。
楽しみ方は様々ですからね。
どうですか、正木先生のお好みとしてはこんなラベルのもんやったら絶対飲んでみたいみたいな、そういう傾向っていうのは何かあるんですか。
逆かもしれませんね。こんなラベルすごくなんか古そうなっていうのはちょっと逆に興味があったりしますね。
古っぽいというか、
もうなんか昔っぽい
クラシックな感じですか。
はい、はでそんな中でもすごく美味しいのがあったりするんですよね。
は
い、はい、そのラベルから考えつかないようなね、ラベルは昔っぽくて味は現代風、はい、
そのギャップですか。
そうですね、そういうのもまた面白いですね。一緒の場合もありますけどね、ラベル通りっていうのもありますけども、ラベルとは全く違うものもありますね。
よく昔から、まあ、本だったりとかね、レコードなんかもそうですけど、ジャケ買いみたいな形 で、
そ、
そのね、
そ、
ジャケットが気に入ったから買ってしまうみたいなことってありましたけれども、じゃあこれはお酒のラベルにも当てはまることなんですかね。
当てはまる場合もありますね。やっぱりその現代的なラベルやつはやっぱり新しい味にしてるやつが多いですからね、
はい、
例えばそのアラマサナンバー6ってあるんですけど、それなんかすごく現代風の味なんですよ、
うん、
でもボトルのとこに大きな6っていう数字で書いてるんですね、うん、だからパッと見たら日本酒と思えないんですね。すごくおしゃれな、まあ、女性にすごく人気あります。アラマサ酒造って秋田のお酒なんですけどね、っていうのもありますし、
もう昔ならではの、
はいね、のもあります。
ありますよね。でちょっとこうイラストが入っているものがあったり、
はいはい、
それから同じそのなんかその名前を書くのもちょっとそのなんていうんですかね、その字体ですか、
はい、
どういう字体でそのラベルを作るかっていうことにも、やっぱりいろいろ知恵を絞ってらっしゃるんですよね。
そう、やっぱりちょっと流行みたいなのがあるみたいですね、
は
い、今は結構その手書き風のラベルにしてるやつとか多いですよね。あれ故意にやってるんだと思いますけどね、
うん、
その綺麗に書くんじゃなくてちょっとこうなんていうかな、素人が書いたような字のラベルにするとかね、
ちょっとこう下手馬系みたいな感じですか。
そういうのもちょこちょこ出てますね。
そうですか、はい、まあ、じゃあ本当にもちろん味わっていただいての日本酒なんですけれども、そういうラベルで楽しむというね、日本酒の楽しみ方もあるのかもしれませんね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮の酒蔵大沢本家酒造さんの醸した娘のつく日本酒の銘柄は何でしょうか。
はい、これが今日の問題でございます。これあのんちゃら娘って言うんですけれども、あの旧の感じの
はい
パターンなんですよね、これは。
そうですね、
はい、できればそちらで書いて、
その方がいいと思います。
書いていただきたいということで、はい、これが今日のクイズです。先週来週のクイズと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は日本酒の銘柄ということでね、お話を伺ってまして、まあ銘柄はいろいろ何系何系、動物系植物系演技系とかいろいろあるわけですけれども、さあさっきあのお話に出ましたラベルですよね、これにその銘柄をとそのぴったりのものを持ってくるのか、はたまたえって思うようなデザインにするのかっていうことで、最近はいろいろとあるということで、
はい、
はい、
ありますね、非常にそのバリエーションが増えてると思いますね、
はい、
はい、まあその先ほどちょっとお話ししましたけど、すごく昔っぽいラベルなのに味がね新しいっていうか、それで、まあ、キクタカっていうねお酒があるんですよ、
はい、
これなんかもう多分ラベルだったらまずみんな買わないような感じの古さなんですね、昔のお父さんが飲んでたようなね、
はい、
やつなんですよ、そうですね、もう菊の花をね、菊花をまあ右の下に、羽を広げた鷹を左上に書いて、中央にですね左下がりで菊鷹の漢字をバンとこう配してるのね、
はあ、もうオーソドックスというか、
すごくね昔のお父さんが飲んでたって感じなんですけども、これがむちゃくちゃ現代風なんですね、味が。
現代風の味というと例えばどんな感じ？
まずね柔らかいんです。で喉 の通りがいいって言いますかね、
はい、
でこう旨味があってキレがあってというかね、まあ、ただ残念ながら菊鷹さんも当時さん変わられたんですよね最近、すごく美味しかったんですけどね。
当時さんが変わられると味も変わりますか？
変わりますね、やっぱり当時さんは製造責任者ですからね、その方が最終的にこう決定権持ってますんで、はい、
さっきあのお話に出ましたね、あのタカというね当時さんの名前をつけた銘柄があるという、やっぱりそれぐらい当時さんっていうのはもうキーパーソン
そうですね
なんですよ、
はい、まあ、最近はね、あの倉本さんというか社長さん自らね小さいところは投資されてるところも増えてるんですよね、はい、昔は別々だったんです、
はい、
あの経営は経営、作るのは作るでこう別々の責任者ってなってたんですけど、その先ほどお話した荒政さんなんかはね、当時さんでありながら社長さんされてますわ。
へえ、そうなんですか、は
い、そういうのが今増えてきてるんですよ。
まあお酒作りもちょっとずつ変わってきてるということなのかもしれませんね。それにやっぱりあのね、昔はなんとなく日本酒っていうとおっちゃんのお酒みたいなイメージがありましたが、今の若い方からまた女性の方からファンも増えていますから、そういう形でそのラベルもまたその銘柄付け方も変わってきてるのかもしれませんね、は
い、変わってきてますね、はい、やっぱり今女性の方がね多いんですよ、その日本酒飲まれる方って意外でしょ、
増えてきましたよね、
すごく多いんですよ、あの、日本酒専門店なんか行くとね、むしろ男性よりも女性多い時ありますね。
そうなんですか、本当
によく知ってますよみんな。
ということはその女性向けのお酒作りもされてきているということですか？
されてますね、酵母なんかも今花酵母っていうね、そのやつで、だからすごく香りがいいんですよね、そういうのをされてるあの酒蔵さんもありますわ。
あ、そうなんですか、
それとあとラベルもね、やっぱりこう デザインがですね垢抜けてるやつがあるんですよね、ちょっと今風っていうかね、
はい、
例えばねあのアイスブレーカーって、まあ、木下酒造さんってこれ丹後のお酒なんですけど、そこはね南極にいる親子2頭のペンギンなんですなんかすごくね、爽やかな、で本当に夏に飲むんです。
冷酒としてのおすすめということですか？
そうなんで、でこのここはね当時さんがねイギリス人なんですよ、はい、すごく、まあ、この方も有名な方で、
はい、
あのフィリップ・ハーパーさんっていう方でね、
あ
のよくこの雑誌とかに出てますわ。イギリス人で、聞かされたのかな、あの奥さん日本人ですわ、なんか教育か何かをされてたのかな、こちら日本に来てね、
はい、
それから日本酒にハマって、そしてもう本格的にですね、勉強されて、今その木下酒造さんの当時さんですわ。
すごいですね、
だからそのアイスブレーカーっていうのもね、
はい、
まあその 気分を和ますっていう意味らしいんですけどね。だからつけ方がやっぱりちょっと日本人じゃないんですよね。
そうですよね、はい、アイスブレーカーという銘柄の日本酒っていうのはちょっとユニークですよね、
はいはい、でもあれはね美味しいと思います。あ、よく女性飲んでますね。
そうですか、はい、それからなんか他にも外国の方がっていうのはあるんですよね、
まあ、当時さんとは言わないのかもしれませんけどね、はい、あれなんですよ、ドンペリニオンのね、
はい、
その5代目の醸造の最高責任者を務められた方がですね、フランス人なんですけども、はい、その方がリシャール・ジョフロフさんっていうのかな、方が率いてるその日本酒メーカーっていうのがありましてね、はい、まあ、白岩っていう、まあ、富山にある酒蔵さんらしいんですけども、まあ、その新しいブランドを立ち上げてですね、なんか岩ファイブっていうねものを作って、まあ、市場に出してられてるんじゃないですかね。でそれはですね、作り方はやっぱりそのさすがにこのなんていうかな、シャンパンを作られてた方だけあってね、はい、うん、そのアッサンブラージュというかね、やっぱりそのブレンドして作られてるんですよね。普通はだいたいそのあんまり混ぜるってしないんですよ、日本酒はもう一つだけですからね、はい、だからいろんなものを混ぜて、うん、新しい味を組み立てるっていうことらしい、ま、らしいんですけどもね。
じゃあこれも今までの日本酒にはちょっとなかった系統の
味ないと思いますね。はい、
ドンペリのね、はい、高級シャンパンの流れを汲む日本酒になるっていう感じもあるんでしょう。
まだ飲んでないんですけどね、まあ、あれば一度飲んでみたいなと思いますね。
ホストクラブにも出てくるの違いますかね。
出るかもしれませんね。すごい値段がつくんじゃないでしょうか。
そうですか、まあ、でもちょっと、まあね、あの正統派から言うとアリューというような、ね、見方もされるかもしれませんが、うん、
かもしれないですけど、
それだけでも間口が広がったということは日本酒にとってはこれからには
いいことだと思いますね。私は
いいことですよね、
はい、やっぱりいろいろあった方がね、初めての方が入りやすいっていうかね、とっつきやすいっていうかあるでしょう。だからいいと思いますけどね、そういうのがあってもね。
そうですよね、はい、今猫ちゃんブームだから猫のラベルもあるそうですね。
ありますね。一つがその薄桜っていう花と猫っていうタイトルのやつがあるんですよ、うん、これは滋賀県のね増本東米酒造場っていうね、はい、すごくそれが綺麗なんですよ、デザインがね、そのラベルが、うん、本当にこう、花の中にこう猫がこうじゃれてるような感じのねやつです。それからあと近江猫政宗ってあって、これ近江酒造さん、まあ、滋賀なんですけど、それはねラベルがね猫ちゃんのこういうマークなの、こうなんかこう
猫、はい、のあのあれ、あ
耳がこう、耳がこうちょっとそんなもん張ってるで、中にもあれ書いてるんですけどね、とか あと玉ってね、これ玉の光酒造さんって、これ京都なんですけど、黒猫でね、こう後ろから光を当ててこう影になったみたいな感じのこう猫をねやってるっていうのもありますね。
いやー、ラベルから日本酒を選んでいくというのもこれ面白そうですので、はい、ぜひ一度皆さんも ね、はい、ね、試してご覧になって、
はい、そういうとこから入っていくっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
今日は日本酒の銘柄ということでお話を伺いました。日本酒味わいの木、ゲストティーチャーは日本酒愛好家の正木明人先生でした。先生では来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。